回目打ちましたよ。
その話を
すいません、はい、
ワクチンね。
そうなんですよ。
そうなのよ。実はね、先週の終わりにね、打ってくるんだよというのはね、内々で話しました。
はいはいはい、そうなんです。
はい、ポッドキャスト界で一番早いんじゃないですか、あなたが。
どうでしょう、言ってない。
いや、もうあなたでしょ。いやいや、あなたでしょ、一番早いの。申告したもん勝ちやから、こんな。
なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。よくわかんないですけど。
いや、一番早いね。
ね、一応。
細かく言えるとこだけで、
はいはい、
大まかなとこ、いやいや、細かく言えないとこは別に。
そうですね。一応、大阪の某吹田市ってとこなんですけど。
はい、もう言っちゃったね。うん、
まだ今、最近で60歳以上かな。に、まあ、接種券を、まあ、送ってる状況で、あと、まあ、基礎疾患のある方っていう立
場
な
んですけ
ど、
はいはいはい、
どうやらですね、私、まあ、効果不効果太りすぎてるものでですね、基礎疾患だと。
だと。
はい。肥満だと。
あら、隠れ肥満やと思うけどな、お前は。
そうですね、隠してたつもりなんですよね。
そうですよね。いや、最近やってないからさ、俺。まだそう。
いやいやいや、一応それで、まあ、はい、ほぼまあ自己申告になるんですけど、
はい、
まあ、それで申告をしたら、同じタイミングで接種券の方を送っていただけるということだったので、
はい、
届きまして、
はい、
で、いつも行ってるというか、まあ、病院が近くにあるんですけど、
はい、
そこのかかりつけ、ね、はあ、ホームページを覗いたら、偶然入ってましてです。
あら。
じゃ あ行こうか。
そうやって取らないといけないわけ？その接種券、どういう仕組みなの？市から送って、接種券っていうのをもらって、自分で予約を取るわけ。
で、予約を自分で取るっていう形ですね。
ああ、いついつに勝手に行けってわけじゃなくて、自分で決めれるわけね、日程とか。
日程はそうですね。今、まあ、各自体ごとにやってる、その集団接種。自治体の体育館だとか、
はいはいはいはい、
施設で受けますっていうの方法がまず一つ、
はい、
あとはその自分のかかりつけの病院とかがもしワクチンの接種の予約を受け付けていたら、そこで予約を取るっていう方法、
なるほどね、
ですかね、大きく分けて
雑なんですね。
あ、
どっちを取るか
は、あとはその国がやってる大規模なやつですね、大阪の
南
国違うどっかでやってましたけど、こっちの方に受けに行くか、
はいはいはい、
という形になると思うんですけど、なので一応病院によってはまあ電話しか受け付けてなかったりとか、
おお、な
るほど、曜日が限られてたりとかっていうのもあったんですけど、まあ当然うまいこと空いてましてですね。
はいはい、
今日、まあ、ネット予約も受け付けてたので、そこで予約して、なんで一応予約するときにも、その1回目の接種の日のと全く同じ曜日で、3週間後のその曜日同じ時間っていうので、はい、もう2回とも予約っていう形になるので、
はい、
どちらも来れるっていう。方は予約してください、
ね。なるほどなるほどね。2回でセットね。なるほどね。
そうです。2回セットの。
なるほど。
ああ。まあ1回目を1。
行きましょうか。
ましたね。
それどういう何時に来いとか、うん、待たされるわけ？
いや、僕が言ったのは夕方の4時。で
16時、はい、
16時で、まあ、その10分前ぐらいに行ったんですけど、
ああ、そんなもんでいいな、
うん、 そこの診療所が多分その日もその時間帯で60人ぐらいかな。
いるね。
あ、多分ですけど、16時の予約と16時15分か20分かの予約と、
うん、
っていう2枠が確かあって、で接種した後に15分ぐらい様子を見るための休憩する場所が、まあ、スペースが設けられてるんですけど、
はあ、
そこがまあ大体30席ぐらいあるのかな。なのでまあ順番に行って行って、でまあ時間経過した人は帰られるっていうので、
はいはいはい、
まあ2回転ぐらいですけど、
はいはいはい、30人も、
で、うん、なんで予約した紙、うん、予約した紙、あ、問診票っていうのと、
うん、
接種券を持って行って、
うん、
で受付して、まあ、予約の確認をして、
はい、
あとはもう順番に並んで、
うん、
一応お医者さんに問診票を見せて、はい、問題って言ったらあれですけど、ここに
新たですね
と、本当に支障はないです、病気とかないですね、体調大丈夫ですね、はいはい、って確認をして、でその後には、まあ、本当に順番にこう、なんて流れ作業。
なるほど。
で、
痛みは痛み。
痛みはね、まあ注射なんで、まあ、筋肉注射っていうんですかね、はい、まあ、直で刺すやつなので、まっすぐ。
はい。はい、
まあ、多少の痛みはあります。
あ、
注射なんで。注射、はい、でもまあ注射の痛みですよ。
注射の痛みね、普通のね。
普通の
俺が思ってる注射の痛みでいいわけね。
普通を思ってもらって大丈夫だと思います、多分。
うん、
まあ、献血とか点滴とかの刺し方とはこう、うん、針の角度が違うので、血管に入れるわけではないので、
はい、
もう、僕打ったのが右腕なんですけど。
ああ、そっか、利き腕の逆ね、
まあ。そうですね。に、こう、真横からブスッ。
はいはい、
肩のところに刺されるような感じ、
はい、
感じなんで、まあ慣れてない人はあれかもしれないですけど、まあでも血とか点滴よりも細い針だと思って。あ、
そうなのね。
うん、全然細かったと思うんですよ。
うーん、
なのでそこまで注射自体はまあ、
はい、
いわゆる注射です。
あ、いやもうそれは怖いのよね。あの針も太く見えるから、あの、まあ、種類によって違うんかなと思って。あと長いでしょ、あの針が。
まあまあ長さは結構ね、
貫通するであれと思って
ありましたね。
そういうビビりもあるんですけどね、うん、一瞬で終わるわけ、まあ、秒でね。
一瞬ですね、うん、
いやそっからでしょ話は。
で、まあ、その瞬間にまあしびれとかないですかっていう確認されて、あ、はい、まあ、筋肉に刺さってるので、
はい、
多少、まあ、緊張もあるでしょうし、
はい、
違和感は若干はありましたけど、まあでもよくある程度というか、だったんで、大丈夫ですよって言って、もうそれで、はい、終わりました。
うんうんうん、そこからでしょ？
で、終わったら、なんか、その出たところにいる人が、あのシールにこう時間を書いてくれるんですよ。今から15分後に時間を書いて、
はいはい
はい、でこう胸のあたりにこうそのシール貼られて、はい、この時間までとりあえずそこで待機して問題なければもう書いていいですよっていう感じで、そこから15分間ひたすらただぼーっと待つ。
何も用意してないんだ。何も病院側は。
病院側は何も用意してないですね。なんで、まあでも、刺して、
うん、
でしょうね。基本的に痛みは、
なかった？
痛みはなかったですね。
よく聞くのは、その腕が上がんないぐらいのこう、筋肉痛じゃないけど、うん、
はい、
腫れるじゃないけどね。
うん、まあ、筋肉痛的なのは、まあ、ちょっとしたら来るのは来るんですよ。
うん、
まあ、でも、その、 んでしょうね、そういう筋肉への注射をした時にはよくあるというか、
慣れてるなちょっと
ありがちな、まあ、ちょっとあの動かすとその注射を打った場所がやっぱり痛いのは痛い、
あ
とだいぶ痛いし、痛みはあるけど、でも腕が上がらんっていうこと、上がらないほどある程度の高さ以上にやるとちょっと痛いなってはな
る。ああ、あるわけね、そういうの、うん、え、車で行ったの？
うん、いや、ね、一応車では行きましたね。一応奥さんが休みだったので、
はいはい、
ちょっと車を借りて迎えには来てもらいましたけど、
ああ、
大雨でしたし、
帰り行き帰りがちょっと怖いですね。
そうですね、ちょっとね、それが不安があったのでもらいましたけど、
うん、
全く何の問題も
なく、ああ、ないのね。
まあただその初めての経験じゃないですか。
うん、
それをってどうなるかわからないっていう緊張もあったろうし、
やるよ
で時にその腕をあまり動かさないようにっていう意識が逆に強すぎて、
うん、
体の変なところに力が入って
な
るほど、しんどいぐらいで全然そのワクチンの影響っていうような感覚は全くなかったです。
ない、まあ、時間経ってもない、
時間経ってもなしです。その日、うん、その日の夜は注射打った側をちょっと下にして寝るのが痛いので、
ああなるほど、
刺した患部はやっぱり痛いので、ちょっとそれは下にもして寝れなかったですけど、もうでも次の日の昼過ぎ、まあ夕方ぐらい、24時間ぐらい経った頃にはもう筋肉痛的な痛みもほとんどなくなってきて、
うんうん、
刺した箇所を触ると、まあ、ちょっと痛みがあるぐらいのレベルで、
は
いはい、もう全く日常生活は
問
題なく、支障なく、
そういわゆる副作用的なのもなくね、
なしですね。
熱とか
もとりあえず1回目はなし、全く熱も出ず、
いいね。ああ、ちょっと不安が今ちょっと、ね、和らぎましたね。
うん、だから腕が上がらないほど痛いっていう、わかんないですけど、まあ、
まあ個人差がね、
そう、個人差はあるのもあるでしょうし、筋肉痛に慣れてる慣れてないもあるんじゃないかなってい
う
感じはありますよね。
そうか、血管に打つわけじゃないからか。
うん、
肉に直接行くわけか。
そうそう、まあ、ね、肉と筋肉自体に針が刺さってるんで、いつでも、はいはい、それに伴う痛みかなっていうぐらいです、ね、
もうじゃあ3週間後も打つのも約束されてね。
そうですね、
2回目だよな、まあ、2回目に来る人もいるっていうからね。
そうそう、2回目の方が来るっていう、
っていうよね。
うん、私はねちょっと心配はまだありますけど、
そう、行く前にこうよくあるじゃない、もう病院っていうのはもう慣れてないからやけど飯食ってくんなとかそういうのもないわけね。じゃあ普通でいいわけね。なんか
全然普通でいいです。ただなんか言われてるのは、
はい、
注射打つ、まあ、1時間前とか、まあ、その日1日通してですけど、
はい、
水分を取っておいた方がいい
と
思うんですよね。打つ前と打った後と、
ね、
しっかり水分を取って、
水分をね、
うん、情報もあったんで一応それはしました。
うんうんうん、食事制限なしね。
うん、そうですね。
これ打ったから、その後何か食べちゃいけないみたいなのはない。
ないですけど、アルコールはやめといた方がいいですよ。
あ、前後？
前後。
ああ、そう、
うん。念のため前日はやめといた方がいいかもしれない。
そうね。やめときます。いや、もう、休肝日をバッチリ取ってるので、最近、
うん。
全然飲まなくても平気なんで。
前日と、まあ、当日と、まあ、その次ぐらい。
オッケーオッケーオッケー。炭酸水でじゃ
あ。うん、酒は避けていた方が無難かなと。
なるほど。
いや、これ言われてますよね。
オッケーオッケーオッケー。それだけ分かれば。もうだって TD 打ってから3週、その2回目打った後のもう何ヶ月後やから、多分俺1回目が。
そうね。
うん、だから2回目の情報も入れた後に打たせていただくので。
そうね。
また教えてくださいよ。
うん、はい、まあまあまあまあ、とりあえず 緊張はやっぱりしました。
するよね。
緊張はしましたけど。
いや、するよ。
無事、一応、まあ、打ってみたら、まあまあ、大丈夫やったなと。
はいはいはい。無駄に喋りかけちゃうかも、他の患者とかに。
そうです
ね。怖い、もう。いやー、よかったよかった。
自分の前の人は、おじさんが、まあ、仕事帰りかなと。
うん、
にこのままうちに来てて、まあ、ワイシャツやったんですよね。
はいはい、いや、めくっとけって。
で、半袖やったか、多分めくれるかなって思ってあったんかもしれないですけど、
あ、
やっぱり、なかなかこう、上げれなくて、
あら、
結局もう半分ぐらい脱がされて、
あらら、あんなに言ってんのにね。
とりあえず T シャツとか、それをまくり上げられる、普通。
そうね。
ですね。
まあでも話聞くと安心プラス、あ、いよいよやなっていう、ちょっと半々ですね。
そうね。
いやー、まだまだ周りに本当いないから、まあ親ぐらいですから。
うん、そうね。
いやー、リアルだね。同い年が売ってるね。いいね。
ね。
いや、すごい、今のだけでもすごい情報ですよ。参考にしてください、皆さん聞いてる人もね。
ですね。
周りの人であんま売ってないじゃん。それこそ奥さんもまだでしょ？
奥さんはまだで、一応、いつやろ。一応打つのは一応決まった。
ああ、よかったよかったよかった。
うん。しますけど、まだ売ってないんで。
うん。大変やね。だから、この前ね、2人で喋ってた時も。
うん。
仕事はやっぱ休んだ方がいいんやなみたいな、打った後はね。
そうね。
一日ないけどね、その後、直後はね。
そうね。
夕方打つのベストやね、でもね。
そうだね。まあ、もう病院によって、その朝からやってるとこもあれば、
うん。
の行ったところはもう、月火水の夕方の2時間ぐらいだけっていう形でやってたんで。
ああ、まあ他の患者もおるから、
うん、うん、人数は限られてました
けど、いよいよか。まあ歌なね、もういろんなとこ行けないから。
安心して更新抜けるようにね。
そうっすね。まあ打ってないのに行ったんですけどね。いや、その話していいですか、じゃあ。
はい、どっちです。
あの8月10日
?7月、
ね。あ、7月、ごめんなさい。8月、7月ですね。ごめんなさい。めちゃめちゃ雨やったんですよ、鹿児島が。
あれね、でも出てきていいんかって思い
ながら。そう、俺もね、まず舐めてたのよ。まず 9の夜が雨だった。で、俺ね、その、雨が心配だったのは、もう甲子園がいかに中止にならないかっていうのばっかり気にしてて。
はいはい、
でこっちがまさかこんなことになると思ってないから、大阪大丈夫かなみたいな、関西大丈夫みたいなね、情報ばっかり取ってて、
うん、
まさか出発地点のね、鹿児島の、しかも一番ひどかったのは出水市と薩摩町というところなんですよ。まあ薩摩仙台市っていうところなんですけど、うん、はいはい、ひらがなで薩摩って書く、うん、まあ、いろんなこう合併市なんですけども、
うん、
そこを通っていくわけですよ。まあ山になってて、そこを越えてあの空港に行くわけなんですけども、うん、当日朝はね、まあまあ大体この、まあ、いつも早めにちょっと起きて、出かける、うん、出発してね、ちょっと飛行機でちょっと早めに着いて、ね、搭乗手続きとかまったりで、
うん、
まあ、若干ちょっと余裕持っていくじゃないですか。まあ、
そうですね、
いつもそうやって余裕持っていくんですけども、うん、まあ、朝テレビつけたらもう5時台でしたよ。TBS しかニュースやってないわけですよ。TBS 系列しか、もう他なんか、ね、通販みたいなのとかやったりもなんか CM ばっかりなんですけども、
うん、
そして全国のアナウンサーなんですよ。その TBS の全国のアナウンサーというか、まあ、全国版でもう完全にもう、はいはい、薩摩町泉市が土砂災害ですみたいな言ってるわけよ、うん、おーマジかと。もうそこでことの重大さを知るんです。でもそこでもやっぱちょまだ舐めてるわけですよ。いやいや今から通るやんここみたいな、大丈夫かいなみたいなぐらいな感じなの、うん、
はいはいはい、
でも行くしかないから。で他にもいっぱいルートあるんだけど、一番最短なんですよ。
うん、
地図で言うと、もう南とか使いませんよ、私はね。俺のとこから右斜め下に直線でもう空港なんですよ。で、その途中に薩摩町というのがあって、 まあ何回も通ってるし大丈夫やろな思って。で、うん、2ルートいつもあるんだけど、山道をこうくねくねくねくね行くか、最近できた高速っていうのもあって。
うん、
で、さすがにこの、じゃあ、もう山道くねくねは怖いから、そっちじゃなくて、うん、まあ、高速もできたし、最近。高速でやって橋みたいなのがね、かけて、上を行くから、うん、あ、大丈夫やろな思って。問題はそれ降りた後やろな、みたいな感じの考えで、まあ、ずーって行ってて。で、対向車も来るから、
うん、
あ、行けるかと。車も通ってるんやなと思って。で、行って、ちょっとした高速ですよ。で、降りたら、じゃあ、いよいよやなと思ったら、うん、なんかやたら車がこう停車して、電話してる人らが多いわけですよ。
あれ、
じゃなんか嫌な感じすんな、みたいな。したら、もう、片方のアスファルトが完全に川でえぐられて、うん、あの、ガードレールがもう、根元からもう、流されとるわけですわ。バキッ、ブワッと思って、でももう行くしかないって感じになってるから、片方行きゃ大丈夫。もうその時もうテンパってんの、ビビってるわけ、うん、俺運転してるんですけど、もう最初はもう石とかね、もう土砂とか、なんかそのもう土とかがブワーみたいなんで、雨水に流されて、もう土の水とかがグワー来てんな思ってたら、ね、ちょっとずつこう、いやいよいよやなって言って、でもうバー人がいて、でおっさんが雨がっぱ来てなんかしてんな思ったら、俺がそこを行こうとしてるときに、うん、おーいみたいな感じで止めるんだけど、
うん、
もう行ったれと思って俺もう横をだから、川がもうアスファルトえぐれるところ横を通って、奥さんどうするみたいな感じだけど、まあとりあえず行こうっつって行って、で逆に対向車が来たから、その人にちょっと止めて教えるんですよ、うん、もうえぐいですからと、もうえぐられとるぞと、
うん、
気をつけてくださいねっつって、いや、あんた来たんかいっていう感じやけどね。あんたそこ通ってきたんかいって言われる。まあまあ、うん。で、あっちも、僕が通ってきたとこも、結構雨でひどかったですよ、うん、みたいなこと言われて、あ、そうなんですか。じゃあ、お互い気をつけましょうじゃないけど、もうその、うん、もう窓を開けて会話するんだけど、もう雨がびしゃびしゃ入ってきてる感じなんだけど、まあ、お互い情報交換しながら、じゃあ行こうかと。で、まあ、いつも通ってるルートや、つって、
うん。
で、行ったら、なんかもうパトカーとか救急車がもう先の方に見えるわけよ。
はいはい、
で、また同じようにまた雨がっぱ来てるおじちゃんが俺らをパッ、
うん、
俺らもうダメダメ、こっちもう絶対ダメみたいな感じで、もう俺らの前に立って、なんでどうしたのっつって、どこ行く気なのって言われて、あ、空港に向かいたいんですけど、もうこっちダメダメダメっつって、もう胸まで浸かるよ、こっから先は、みたいな。
うわ、
これ無理か、俺は空港行きたいんですけどっつったら、あ、じゃあこっちを曲がって行きなさいって言って、あ、ちょっと遠回りになるけど、まあ、初めて行く道やなみたいな、でそっち曲がってブーって言ったら、下って登る道が見えたのね、
うんうん、
だけどその下り切ったところにも明らかにも木とかが倒れてたり、なんか土とかがブワーあるわけよ。で車が何台かいたから、まあ、近くまで行ってみようかと思って、うん、近くまで行ったら一人が雨がっぱの人がグワーってこっちに走ってくるわけよ、
うん、
俺らにこれ向かって走ってきてんのかな思ったら、うん、もう俺らのとこでコンコンってやって、あ、俺らにと思って、こっちは通れませんって言われて、
うん、
ここもダメかっつって、僕ら空港行きたいんですけどっつったら、じゃあ今来た道をもう一回戻って、途中また曲がれるとこあるのね、確かにそっち行けるわ思って、うん、あ、じゃあそっち行ってみますっつって行ったら、今度は誰もいないんだけど、もう道路がもう確認できないぐらいこう土砂が流れた、もうまさに川が横切ってる感じなのよ、道路を。でも誰もいないわけ、止めるやつが。
うわ、
これどうしようって俺思っちゃったんだけど、ゆっくりゆっくり俺が進んでて、奥さんが、いやいやいやいやいやいやいや、いや何言ってんの、いやいやいやいやいやいやつって、いや、え、無理これ、いけないっすよ、いや無理でしょつって、いや、こう通った瞬間に崩れたりしたら、しかもね、奥さんの車やからね、プリウス買って、もういけるやろ思って、いや無理でしょっつって、じゃあどうするっつって、もう行く道がないのよ、いよいよ、じゃあもう一回ちょっと冷静になろうと、で奥さんはもう諦めようと、今回の旅行はみたいな、
うん、
いやでもちょっと待ってと、俺はもう絶対行くと、何行かない選択肢はないんだと、まず行くルートを考えようみたいな、みたいな、でもうでまず来た道をまたその阿久根市の方に戻るんだけど、明らかにもう間に合わない、1時間かけて1時間戻る感じやったから、
うん、
もう間に合わないだけ、じゃあまあキャンセルしないとそれはみたいなね、
うん、
予約してるのをまずキャンセルして、うん、でもねそれが臨機応変にキャンセル料取らなくてね、 空港会社
も。まあまあ、状況はね、状況
はあるけども。で、OK で、じゃあどうしようと。じゃあ次は新幹線があるかと。新幹線、猫かみたいな。で、泉市っていうところにね、新幹線に行って。うん、したらやっぱ止まってるっていうのは情報で言ってたから、
はいはい、
ネットで。したらもう駅にもいっぱいいるわけ、人が。もうみんなイライラしてんだけど、もう状況は状況やからね。まあそこの泉駅には行けたんですよ、普通に。はい、泉がやべえよって言って、ほんとね、川が氾濫しかけてる、すごいのよ。2つの川があるんだけど、広瀬川っていうのと、米野津川っていうの。もうほんとね、映画です。もうほんとすんごい濁った水が、もうすごい。竜やな、竜。もう竜かのように、もうすんごいうねりを上げて、水位も高くて、近くがね、遠目で見てて、うわ、怖えな、みたいな。まあでも駅には行けたと。で、もうみんながね、イライラしてる中、もう店員さんで、駅員さんとかも、もう熊本までは目処がつきませんっつって、
うん、
そうだよねって、でも昼にはやむんちゃうかみたいな予報だったから、そこまでにほら、線路にね、土砂が流れてなかったりとか、
うん、
倒木とかなければいけるかなっつって、いや、でも何とも言えませんって言われてたから、まあ、どうしようっつって、で、待つ選択肢もあったんだけど、でも待ってんのがもったいないというか、で、いつ発車するのかも分かんないのに、これかけるのしんどいなと。ちょっと交通で、あの通行止めになってないところのルートないかなって、奥さんが言って。じゃあ、一回家に帰ろうと。で、JAL とか ANA で、そのマイルレージみたいな、そういうので、貯めつつ、まあ、通常料金になるけど、行こうか、みたいな。で、奥さんが。時間帯計算して右下に向かって直線であのね、うん、地図で言うと行くんですけど、うん、一回南の方下真下まで行ってから右上に上がるぐらいのルートこれやったらいけんちゃうかみたいな、
う
ん、でこれやっつって、まあ、走らせながら奥さんが、携帯で道の確認しながらも、うん、飛行機の時間で撮って、うん、で撮れたんですよ、うん、でももう通常の値段なんですわ。要は早割とかはないので、
はいはいはい、
1人3万やと、3万3千やと、マー君どうしようと、奥さんが。
うん、
いやいや、もう取って取って取って、大丈夫大丈夫です。じゃあもうマー君だけ行ってっつって、私はいいと。で、あの千年ばらけのルールなんですけども、旅行とかはホテル代も航空チケットとかも割り勘なんですよ、そこは。
うん、
行った先ではもう飯とか絶対全部俺が出すけど、
うん、
全部が全部俺出すともう毎回連れてきになると大変やから旅行代はもう折半、
うん、
奥さんもその3万を絞り出したわけですよ結局3万かけていくの私みたいなでマークだけで行ってきなさいっつっていやいやいやそれはないとでもう出すかなっつっていやいやそれはもうもダメダメ3万円あればどの子のって言うんだけどいやいやもう行かなもんもう待ってねえからみんなっつってでも結局ね、まあ、次の日、うん、あの試合見た後もねノリノリであの大阪を楽しんでたんですけど奥さんをね嘘つけっつってマー君だけ行ってこいちゃうやろっつってなんで朝からパンケーキ食っとんねんみたいなね感じでっつって俺が出すっていうのもう待ってたやろみたいな感じのね、まあ、そんな後でねちょっとね一悶着あるんですけどもうその時はじゃあもう行くよっつってで空港に着いたらねもう意外にもう全然もうそこの鹿児島空港はもう通常営業なんですよもう何事もないよ、まあ、そのね雲がね溜まっちゃってたとこはたまたまその薩摩町っていうところのもう大変だもう命がけというかねちょっと舐めてたし、うん、命がけで行きましたよ甲子園球場に、
うん、
私はただ1対8でねボロ負けですってバカ野郎ってこの試合命がけで見てんねんぞっつって俺何してくれてんねん伊藤ちゃん、
ね、
伊藤ちゃん何してくれてんのギャグにするしかねえやつってこっち命かけてきてんねんぞっつって言うの何回も言ったわどうしてくれたんやつって初回に4失点っつってバカ野郎っつってい
や
命かけたことあんのかお前来るのにお前命かけてほらんかいお前もとか思いながら、ね、そうまあまあついてしまえば、ね、飛んでしまえばもう OK だったんですけど、うんまあ、帰りもねだからビビりながら大丈夫かなと思ったけど一応その、うんその薩摩町というとか通らず、ねうん、怖いのでね、はいはい、俺らが通った時に土砂が来たりとかも怖かったの、うん、
怖い
来たルートで大丈夫な方で帰りましょうということでまあ問題はなくったんですけども ちょっとね、なかなか周りに言えないよね。お前、アホちゃうかっつって。で、消防のね、メールとかも来てて、うん、ちょっと川だったり、その状況を見ますので集合してくださいって言われたんだけど、うん、私はすいません、ちょっと今日どうしても行けませんっつって、もう空港向かってますから、私。でも理由言えませんから。自分の地域をほったらかして私大阪に行ってしまいましたから、ね、そうなんですよ。でも命がけのあの運転席の真隣がもうアスファルトがえぐれててとかの貴重な体験を喋りたいんだけど絶対言えないわけよ。なんでお前その時薩摩町おったんやって言われるとってなって、なんでそれってなるからね言えないんですよ。だからもうここでなんですけど、ね、大変な地元の消防の話は大変だったんです、うん、そこでね、薩摩町のそしたら、来てこう交通整備してたりとか、
うん、
したらもう、すごかったよ。うん、何してんのと思いながら、私は。まあでも、大阪来てしまえば安全やなと思いながらね、ちょっとずるいです
ね。じゃあまあ、じゃああの日は、そうか、雨
なかった。結構降らんかった。
結構降ってたのが、あの日、ちょうど上がってたんですよ。
そうよね。前日は降ってね。
そう、前日まで降ってたんでね。
そのね、7回で結局雨だった。
そう、
うん。そうなんですよ。だから無事に行きましたけど、ちょっと考えなあかんなと思いながらね。無茶したあかんだみたいな。いやー、命がけで行ってきました。トマティちゃんにも会ってきました。初めて会いました。
初めてね。
男前やな。でもね、待ち合わせしててもスカイプでほら写真顔は合ってんだけど、いざねどれやどれやみたいな感じででこっちは分かってもらえるかなと思いながらね、
うん、
まあオーラで分かっちゃったんだろうね、あっちからは声かけてくれましたけどね変なやつおるなと思ったかもしれないけどでしたね。そのトーキングでちょろちょろ言ってましたけど、トマティちゃん、
はいはいはい、
あのね、まあね、会うと普通なんですけど、その、
うん、
やっぱね、同い年って距離冷たいんだけど、やっぱ最初でね、しかも酒入ってないから結局詰め切らんくてね、もっと行きたいんだけどね、本当はね、もっと行きたかったなと思いながら、うん、うーんってなってしまってね、トマティちゃんとまた距離詰めていきたいなと思って、ね、ゼロさんちゃんとかね、ゼロさんちゃんも新旧さんもね、久しぶりやって、ゼロさんちゃんの誕生日と新旧さんの誕生日一緒ですから、
はいはい、
お祝いも兼ねて今回、いやーよかったです、行ってよかったなとは思いました。たった一でしたけど、
すみません、ちょっと私が行けなくて、
すみません、すみません、
ちょっと、ね、顔だけでもと思ったんですけど、すみません、
いやいや全然全然行けるかどうかもね、ちょっと不安です、ね、いや多かったけど、まあまあ、
うん、
もっと多いイメージなんだよね、まあ一席ずつ空けてたから周りは、いやいやいや、いい試合を。まあ、試合内容はまたタイガースキャストでちょろっと喋らせていただきますけども。いやー、面白いです。やっぱ大阪はいいですよ。大阪面白いわ。久しぶりにナイターの感じの。やっぱいい球場ね。でね、あれなのよ、そのアルコールが販売ないけど、トマティちゃんがね、みんなにあの、なんだっけあれ、ノンアルを奢ってくださって、
ああそう
だ、ノンアルだけでもって言って、
う
ん、まあ雰囲気は味わったけど、で、カレーをね、買ってきてほしいなと思って、奥さんにお願いして、奥さんがあの、うん、何か買ってくるって言ったから、ああ、じゃあみんなの分カレーをって言って、俺がこう言ってもらったんだけど、店がね、全部やってないわけよ。
うんうんうん、
だから、半分ぐらい閉めてるって言ったかな。で、甲子園カレーをみんな食うから、その、あんなもんただレトルト湯煎して米流し込むだけやねんけど、全然ね、まあ、まず店が半分になってるっていうのと並ぶわけよね、
はいはい、
で全然さばけてないと、
お
でこらあかんわっつって、でもみんなイライラしてたんだって、そのカレー待ってる人らがこらあかんっつって、じゃあもう焼きそばやっつって、で焼きそばに切り替えて奥さんが焼きそばを買ってきてくれたんですけど、うん、その奥さんはあ焼きそば、そういえば焼きそばやったら私はちょっとお好み焼き食べたいなと思って、
うん、
でそのなんだモダン焼き豚玉だと 今から20分かかりますって言って、
お
でもモダン駅だったらもうできてますって言って、何やねんそれって思いながら、じゃあもうできてるのでいいですっつって、
うん、
で焼きそば買ってきてくれたんだけど、もうさばけなさすぎて、もうね3回ぐらいは見てない、
うん、
生で試合を、申し訳ないことしたなと思いながらそうそうそうそう、もうみんなも、もうみんなイライラしてるって、作ってる方は作ってる方でやってんだけど追いつかないんだって、まあ、しょうがないなと思ったから、
ね、試合も試合だしね、
そうなのよねハイライトがないのよ本当にサンズが急にホームラン打つだけなのよチャンステーマがないわけよ、チャンテが歌えないわけよ一回一塁さ最後やったかな、うん、一塁三塁か二塁三塁になって、
うん、
全員見れるわっつって今日はもういっぱい見れるよって言って、エゴシも見たよ、エゴシもね生で見ると早いよ、一塁から三塁までもうワンヒットで来てましたけども早っと思って、いつの間におったんやお前っつって全員見れるやんっつって、で坂本も原口も見て、うん、糸井だけ見れなかった野手は、でもずっとそれをね言うから俺が全員見れるよっつって、重信、重信見れることないよなかなかって言って、重信も見れて野手も見て、え全員見れるのって奥さんが、もうそこはちょっとなんか知らんけどテンション上がっちゃって、えスアレス、じゃあスアレスも見れるかなって、スアレスは見れないのよ、そう全員って言っても8対1やから8対1でスアレスは見れない、岩崎もじゃあ無理なの、岩崎も無理なのよ、8対1で負けてる時はね無理なのっつって、あそうなんだって言ったら、巨人がこんなね8対1で勝ってるのに高梨とか出てきたわけよっつって、高梨見れるじゃんっつって、えじゃあスアレス見れるのって、スアレスは見れないのよ8対1で負けてるからねこっちはね、新球さんが解説してた、あの巨人はなって言って、あのこんなに勝てても不安なんやろな抑えがっつって、ああそういうことなんだって奥さんはね納得してましたけども、スアレスは見れない、全員見れるってそういうことじゃないよっつって、野手のね話でね、野手のねピッチャー全員見れないんだよっつってね、なんだみたいな感じでまあまあそうそうそうそう、もうこうなったらもう藤浪とか全部見たかったけどね、もう見たくやな、
そう
斉藤佑樹はちょっと長いイニング投げてくれた
ん
で、まあ出てくる出てくるピッチャーがまあ打たれてたんですけどね、しゃあないしゃあないそれはねみたいな、石井大地も斉藤佑樹もホームラン打たれてましたけど、まあ、楽しませていただきましたよ、まあ、ネタにはなるだろうな思ってね、
うん、
でしたね、どんなとこですかね、ハイライトはね。多かったですよ、
この人も。
ですね。行ってきました。
はい。
また、お盆に大阪また行く予定なので、やります。で、メールがないんでしょ？
メールがね、一応ね、2通あるんですよ。
嘘 ?2 通来てんの、
はい、
なおちゃん以外で。
はい、そうな
んです。あ、じゃあ行きましょうよ。ごめんなさい。
いえ。はい。じゃあまずは、こちらですね。平成年バラマサトシさん、ただサトシさん、おは
お、誰だ
阪神も調子悪くなってきた昨今、いかがお過ごしでしょうか。元一銀バレー飛谷です。
いや、いやだ。お前、我慢的。もうゆるゆるなっとるやんけ。8月中旬言ってるやろ、お前。まあまあ、ありがとうございます。
メールが届いたってことは分かってるよな、明日から使える戦国時代の前知識、
あれ言ってた？
こうだよね、と。はい。宣伝班、今回のテーマ覚えてるか？
分からないですね。ローマ王じゃないですか。何でしたっけ？
前回の今日は何で出てきてたんやけども、1589年7月4日、豊臣秀吉が、上杉景勝に伊達政宗の追悼を命じる。
ああ、なんかあったな。
はい。
うんうん。
これは結構重要な要素が入っております 。この出来事を理解するには、まず、この時秀吉がどういう立場にいたのかを知るのが重要やで。
秀吉がね。うん。
秀吉は、この時より4年前、1585年に、朝廷から関白に命じられて、1年で関白はやめたけども、太政大臣になったりして、 要は日本の中心にいたのは秀吉やったと、
ね、あまだ天下取ってない時期ってこと、
まあ、全部ではなか
ったん
ですかね、はい、まあ、今で言えば、まあ、総理大臣、
はいはいはい、
津田さんというような、うん、まあ、みたいな感じだったと、うん、ただ、そうは言っても関東とか、まあ、関東から東北ら辺というのはまだ秀吉に力が及んでなかった
と、はいはい、
で、もちろん、俺に従えっていうラブレターを送ってたんやけども、小田原にいた関東の大王女か、
うん、
城と、東北の伊達政宗、ね、
はい、
みたいな、まあ、有力大名は、よく無視していたと、
はいはい、まあ、そうでしょう、うん、
はい、なんで秀吉みたいな猿親父に従わなあかん、
そうね、
うん、まあ、こうなった時に千年半がどうすると、
どうする、そんな力持ってるのかって、まあでも、
うん、
どうするんやろな、俺その辺ピンとこないな雨を降らすじゃない、雨を降らすいかんいかん、こういうのはよくない、こういうのはよくない、はい、
まあ、まあ普通なら、まあ、力でご融資して攻めるっていうこともあるけども、まあそうはせんかったと、
はい、
まあなぜかというと戦国時代というのは、まあ、戦争ばっかりしているイメージがあるけども、実はまあそこには大義名分というのが非常に重要な、
はい、
まあ、その攻める理由というのを大切にしていた
理由をね、
そうそうそう、はい、で、まあ考えたら当然で、まあ、殺し合いをするわけだから適当な理由には大名や家臣についていかへんというか、
はい、ですよね、
はい、味方もついていかないって、
はい、
まあ、そんな中秀吉はちょっと前に、総武事例、
うん、
法律を大名に出していたと、
うん、
で、これは日本全国での、私的、うん、はい、私的な戦争を禁じる法律で、うんうんうん、争い事を話し合いで解決しなさいっていう命令を出していたと、
うん、
で、刀狩りっていうのがあったんですけど、
ありましたね、
これも、はい、これもこの総武事令その一環で出されていると、
うん、
要は喧嘩ができ
ない、勝手に運すんなよと、
うん、いうですね、はい、で、まあ、日本に中心にいたからこそ、まあ、この例命令も生きてきたと、
うん、
で、まあ、そうすることで毎日は種まきをして、まあ、罠を仕掛けて、まあ、引っかかったやつを滅ぼしていくっていう。
おお。
で、他の法律をまんまと破ってしまったのが、まあ、東北で領地をしていた伊達政
宗。はい。
で、
東北にいるね。
で、領地を増やしていって、ですかね、まあ、ので、まあ、喧嘩をやってるやつは悪いやつだと、
うん、
で、それを成敗せなあかんよねっていう大義名分で、まさに
通りと、そんなんで、そう、捕まえるわけじゃないけどあいつ悪いことしてるわっつって、じゃあ捕らえましょうみたいな、
だから、まあ、法律で喧嘩はダメですよ、あの、まあ、農民からはできないように回収しますよって言ってる中で喧嘩をしてるから、
はい、
お前やったらいかんやろっていう理由がまあできるわけですよね、
はいはいはい、
作らせたという
ふっかけてんのにね、
うん、
はあ、煽っといて
た方が悪いよ、
はいはいはい、
でこっちが正義ですよって話、
猿悪いね
で、まあ、その時に、まあ、秀吉に従っていて、いた、越後ですね、新潟あたりの、まあ、上杉君にですね、
はい、
まあ、ちょっと東北行って、伊達君を芝居てこいと。
なるほどね。
いう命令を出したと。
上杉謙信。
はい。上杉謙信、上杉景勝という、まあ、上杉謙信の養子。らしいですけど。
どうも。
はい。で、 秀吉よりも、まあ、格上の大名にはあったけども、まあ、秀吉の加納編ということで、秀吉に従うことにしたと。
ああ、それ、あ、従うになったわけね。
上杉君が従ったと、
ね。ああ、なるほどね。
うんうん、で、その指示通りに、まあ、誰かも芝木に行ったと。
で、芝かれたの伊達はそれで。で伊達ちゃんは。
で、伊達君の討伐の、まあ、準備をしてるときに、まあ、小田原の北条君。
はい。
が、小田原の北条君が、まあ、長野の真田君ですね。
はいはい。
向けに、攻め込んだと。
おう。
ということで、まあ、こっちも、その総武事名を。
ああ、破ってるよと。
破ったと。うん、ということで、まあ、秀吉は怒って、ついに、まあ、秀吉は北条を乗せに行ったと。
ほう。それは自ら行ったの。
はい。まあ、北条のところに攻め込むときには、もう、まあ、伊達の方、伊達君が、秀吉さんに従って戦うんで許してください。
ああ、そうなの？
味方しますよっていうので。
北条くんやばいじゃん。北条くん、
で、まあ、これでまあ伊達の方は生き残って、北条くんはまあ滅ぼされたと。
あら、うまいことやってる。そんな力あったの、そのお猿さんは。
そうそうそうです。
すごいんだね。
はい。で、今、まあ、こっからが、まあ、ここからの展開が、まあ、この後の展開が非常に興味深いので、
はい、
しときますと。まあ、北条が滅んだことで、まあ、関東を、まあ、統治してた大名がいなくなって、
はい、
神奈川、東京、群馬、千葉、埼玉あたり、まあ、この辺を治めてたんですけど、ここが、まあ、
はい、
がっぽり空いたと。
徳川がいるんじゃないの？徳川が国にあるの？
そう、で、北条君に代わって関東を治めたのが誰かっていうと、もう徳川さん
って、ね。徳川さん、来たら、待ってたら、はい、で、待てば、なんてっけ、ホトドギスのやつでしょ。うまくする。中ぬなら、待とうのやつね。それでそうか。
ね、
うん。
で、まあ、その時、その当時はまだ、その北条がいた頃は家康はまあ愛知と静岡のですね、の大名なので、
はい、
はい、でそれでそこが空いたので、秀吉がまあ国替えっていう形でこの関東一帯を家康さん治めてくれるかいっていう形で、
あら、いかさそこ、
はい、
なるほど、皮肉なもんですね。
はい、で家康はまあこんだけ広いとこをまあ、治める形になったんですけども、その北条の城だったその小田原ではなく、
はい、
江戸に、まあ、土地の広い江戸をメインとして開発して、まあ、そこから430年ほど今の東京と。
そうね、
はい、まあ、北条君や伊達君がおらんかったら今の東京なかったかもしれへんし、北条君が素直に謝ってたり秀吉に従っていたら今の東京はなかったかもしれない。
ああ、そういうことね。
ですね。
ああ、興味深いですね。
とで、はい、歴史
そういうもんやから、でも歴史ってそういうもんやから。
ああ。で、ちょうど失礼しましたと。
いや、勉強なるわ、いつも。これやってた、これ、勉強で、授業で。
どうでしょうね。当時やってたかどうかは覚えてないですね。
伊達との絡みとかね、豊臣秀吉との。そういう絡みがあったわけね。勉強になります。
うん、で、そういえば、阪神の選手、ヘルメットの頬をガードするやつ、一斉に取り始めたのは何でやろ
う
か。
そう？見てない。あ、そう。なんでやろうね。熱いんちゃう？ぶれるんちゃう？ぶれるんちゃう？
折れるかもしれない。
ちょっと頬かゆいねん最近みたいな。ちょっと合わへんのじゃん夏は。
そこに無線機が入っててランナーからなんか出
た。あら出た。もうせんてそんなこと。もう他のことで優勝してるやろそれやったら。なんで2ゲーム差やねん。じゃあ。まあ、サインはちょっと月まで終わりですか。
はいはい。
いやー、ありがとうございます。8月どっかでね、おしゃべりする機会があればどっかでよろしくお願いします。サイン盗みもさ、その、 俺らの時はとか言うのはあんま良くないですけど、
うん、
サインは盗むというかサインをこう相手のを見るのは普通なんで、多分今でもしてるんやろうけど、うん、それを大々的に伝えてあかんよっていうことなんだよね、あれはね。
まあそういうこと
です、ね。そういうことなんですね。俺らの時ってまあ言っちゃうけど、うん、そのセカンドランナー寝たら手でやってたもんね。でも今はダメなんだもんね。やってたよな、俺らね。
やってました、
ね。だってもうサードコーチャーとかファーストコーチャーがインカーセインカーセインカーセとか、次カーブカーブカーブとか言ってたからね。おーおー言っていいんやなと、その時はね。当たり前やったから。
うん
うん、ね、今それでもダメですよって言ってんのに。やらんやろ、あの露骨に。でもその後のね、ちょっと罵声とかが良くないよっていうのはあるんですけど、
あ、
うまいことやってるんですよ。岡田さんも、なんかどっかでインタビュー、だからあの優勝するときとか、巨人のサインが分かってたって言ったもんね。
うん、
でも今これでやっちゃうと、相手が変えるから、本当、切羽詰まった最終、うん、あの最後の終盤戦のときに、そのサインをね、逆にこう、利用して、やったろうという。そう、駆け引きあるわけですよ。ハマースキーちゃんもタイガースキャストでいいこと言ってたなと思ったら、その、ね、相手の癖を盗んで盗塁するのも、うん、じゃあそれはいいのとかね、
うん、
どこまでの線引きは難しい、伝えちゃいけないよっていうのがね、
うん、
ダメなんだよね。まああんな伝え方しないでしょ。分かっても打てねえ、そしてあんなプロで、高校の時なんか俺らがインコースインコースとか言っててもね、ビタビタで行くピッチャーなんかおらんねんから、その地方でアバウトに構えてんねんから、そんないかんかんっつって怒られた時あるよ、先輩に。お前インコースつってたお前外角来たじゃねえかっつって、さ俺のせいじゃねえよそれは
っっ、ね、
逆にインコースに張ってたお前打てたんかと思って、そんなやつじゃあ俺セカンドランナーおらんかったら打てへんやないかっつって、もう打つあかんなと思ってたけど、そうそう、ちょっとね変わってますからね今ね、うん、そうそんな発想になるわけね、あそこに無線機を敷いてね、面白いね。いや、チキンバレット喋りたいですよ、久しぶりに。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか、もう一人誰だろう、
はいはい、
なおちゃんいない以外ってことは、
ですね、こちらはですね、東北の堀江さんからですね。
ここに、あ、何回かくださってますね。ダメ元にもくださってて、先日も何回かくださってますね。
先日もいただきましたかね。
確か何回か、ね、1回、1、2回かな、違ったらごめんなさい。
はい。仙台さん、タタさん、はじめまして。
あ、はじめまして。
そう、楽しく配置しておりますと。
ありがとうございます。
はい、だから、サイレントリスナーをしておりましたが。
あ、じゃあ、初なんだ。
はい、どうしても言いたいことがあったのでメールしました
。うわ、なんか言ったかな、ごめんなさいね、なんか言ってたらごめんなさい。
はい、ゼロさんさん、結婚おめでとうございます。
ここじゃねえな、そしてここじゃねえんだよ、みんな結婚報告とかお祝いはここじゃねえんだよな。
ゼロさんさんのご結婚心から祝福しますと。
ありがとうございますになりますか、ここは。
ゼロさんさんは、我々のような千年の部屋リスナー界隈では、福原愛的な存在です。中学生の頃からポッドキャストから頭角を現し、賢いキャラそのままに日本最高学へ進学、ザルーキーフェンシング完了という、
そこまでなる、そこまで知ってるんですね。
たくまでなるキャラクター性と、前方鋭い 論理的なトーク力を兼ね備えた、稀有な存在と。
いや、ここで言わんでいいやろ、じゃあ、もっと伝えてあげてよ、本人に。一個、俺らクッションになるわけ、フィルターになっていいわけ、俺ら。
そんなゼロさんさんのご報告ツイートが、私のタイムラインにも流れてきましたと。
はい、
私は、我がことのように嬉しくなり、思わず、おめでとうございますと。コメントを打っていました、
ね。ああ、打ったらよかった、よかった。
で、でそこで、まあ、打ってるときに、我に書いたんですと。
はい、なんで、
はい、あれ、いきなり見ず知らずのやつにおめでとう、君のことは昔から知ってるよって怖すぎないか。
いいでしょ、そういうもんやろ。
そう思い、コメントを自重しました。
なんで、
しかし、なんとしてもゼロさんさんにおめでとうと言いたいと、伝えたい。
うん
そうだ、僭越ながらにメールしよう。
タイガースキャストだろ。タイガースキャストだ
ろ。改めてご結婚おめでとうございます。それでは。
ありがとうございます。俺らがありがとうございます、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、うちのゼロさんを。
そうですよ。中学校からは、まあ、リスナーさんとしてで会ってないけど、俺、高2の時に会ってるんですよね。それこそ甲子園で。だ甲子園の時に、遊学館と、あれだね、北条のチームは、高生で、バックスクリーン売ってるんですよ、北条が。すごいねっつって、で、北条がこの前代打出てきて、うん、お前、なんかね、感慨深いもんがあるねっつって、あ、まあ、ボンダでしたけど、思いっきり、あの時と違うなっつって、北条。全然伸びてへんねんやないかっつって、まさかね、同じ球場でね、また2人で見れるとは、見ながら。そうそうそうそう、まあ実はその時に教えてくれて、
お
会うのやりないけど大丈夫だったですかって言って一段落したなと思ったら、あ、僕入籍しましたっつって、え、軽く言ったなっつって奥さんと奥さんはおめでとうとか言ってるけど、いや軽いなお前っつって、火曜日、はい、火曜日、はい、入籍しました、いや軽いな軽いね。あとはもう奥さんからの質問攻めでしたけど、
あ、
はいはい、どうすんのみたいな、結婚式すんのとか、そのいろいろ聞いてますけど、うん、いや、おめでとうございますですよ、みんなね。そう、誰ですか、じゃあ。まあ、ともろうくんとかね、あの辺にもうなってくるんやろな。あ、ちゃちゃちゃ、新規さんおるやん。
あ、忘れてた。危ない危ない。
そうそう、俺もね久しぶりそのやっぱね会うとね、やっぱ鍼灸師さんと久しぶり会えて嬉しかったよね、うん、もうね、うん、いじりがもう止まらんわけよ鍼灸師さんに対するもう嬉しくてね、久しぶり鍼灸師さんに会えた。鍼灸師さんがまたねちっちゃいおにぎり買って食ってきてる、あの持ってきてるわけよ、もうねラップで包んだような、まあ、どっかスーパーとかで買ってきてるんだけど、またなんでそんなちっちゃいおにぎり、鍼灸師さん手がでかいからなんかしら、なんでそんなちっちゃいゆかりご飯的なおにぎりを食べてるわけよで、それを、
いやだ、
そうそう、それを
ゆかり
ゆかりご飯やねん、なんでゆかりやねんっつって、でそれ食べてるの見て、いやなんか食べてるな思ったら、鍼灸師さん俺それ手食べてんのかと思いましたよって言って、みんな笑うんだけども鍼灸師さんも突っ込まないわけ、もうはいはいはいはい始まりましたねっつって、はいどうぞどうぞいじってください、今いじるタイムですよって、もう全然突っ込まない。でちょっと話がしたら、なんかワクチンを打つ打たないの話になって、ゼロさんちゃんはもう打てるんちゃうのっつって、いや打てないですって。で鍼灸師さんもまだ打てない、え、医療関係者なのにとか言って、まあ盛り上がってる時に、でも鍼灸師さんね、あの象クラスのやつをね、象とか馬の打つやつじゃないと効かないっすもんねとか言って、みんな笑うんだけども、鍼灸師さんも突っ込まないで、それをちょっと不思議って思ったんだろうね、トマティちゃんとかゼロさんちゃんが、鍼灸師さんどうしたんですか、もういじられっぱなしで全然突っ込まないじゃないですか、ね、それもうね諦めたこいつには諦めたってどういうことですか、鍼灸師さんっつって、久しぶりにやってんですからっつって、楽しんで、もう俺がいじってる時はもう黙って目閉じて聞いてるぐらいな感じで、鍼灸師さん、鍼灸師さんっつって、久しぶりですねとか言っていじりまくってね、いや楽しくてね、もういじりがひどい、ちょっと怒られましたね奥さんにね、ちょっといじりすぎたっつって、もう階段登ってきただけでもう足びっしょびしょなってるんで、何の修行してきたんですかみたいな感じで、汗めっちゃかいてるやんみたいな。で膝もね、ボルトも取れてよくなったみたいな。で、車の運転も今できるよみたいな感じ。ああいうこと、普通にみんな聞いてるだけなのに、もういじりたくてしょうがない。いじりたくてしょうがなくてね。いやー、よく、いつもすいません、耐えていただいて、鍼灸師さん。めちゃめちゃひどいこと言ってるね。笑わへんかったら、もっともうそれ以上のこと言わなあかんのかなみたいな、最終的に悪口みたいになるからな、もうと思ってと、ね。みんなも早めに笑っとかないと、これね、悪口になるよみたいな感じで。そうそうそうそう。いじりがもう久しぶりでもう、やっと会えたみたいな、やっといじれるみたいな。すいません、鍼灸師さん、その際ね、その説はね。いや、面白かった。まあ、またね、まあ、本当はみんなで会いたかったんですけどね、なかなか会えなくて。ハマスキーちゃんもタイガースキャストにレギュラーですからね。意外でしょ、びっくりでしょ。事前に聞いてたんですけど、びっくりでしたね。よかったです。で、またスッとね、俺らより詳しいんちゃうみたいな話、よう見てんなみたいな。逆に知らんて、他の球団の選手。
ね、知らんね。
知らん、知らん、知らん。 全然知らんって詳しいねと思ってスッと入ってね、懐かしい話もしてくれてて、あの甲子園でなんだっけあれ徹夜で並んだ話、
はいはいはい、
懐かしい。俺もハマスキーちゃんといえばそのエピソードだから懐かしいな思ってね、大好きな球場の前で寝たんですからね私あれすごいことやなと思って、今できませんからそれですね、今後ともゼロさんちゃんも含めてですよ、もう弟分ですから皆さん勝手に、兄貴分も弟分もよろしくお願いします、ね、堀江さんもよくありがとうございます、ここじゃねえんだけどね、はい、結婚するためにはワンクッション置いてくださいここに皆さん、ね、
そうですね、
ゼロさんちゃんもここで報告してくださいじゃあ今度ね、結婚する人ここでワイナオさんみたいにね今日じゃあワイナオさんなしね、
はい、そうですね、
じゃあメール以上ですね。
そうですね。
ありがとうございました。
はい。
じゃあ、いつになるんですか、今度の日曜日は。
18ですかね。
7月18。ネルソン・マンデラデーですね。そうですね。あ、誕生日なのね。ソン・マンデラ。南アフリカ。高化学スモッグの日です。あ、1970年、そんな時からあったわけね。以上ですね。
はい、以上です。
歴史行こう。チキンバレー。どれ？あるよ。いっぱいあるよ。どれですか？あいつが食いつきそうなやつは、あいつは戦国時代が好きなんだっけ、教えてほしいな、
ま、そうですね、戦国です、
どれがいいですかね、江戸の1657年有名、これ、
あいつは分かんないです、
分かんない、
向こうかな、
もう一個上？
1573。
あー、織田信長って書いてある、これなんていうやつですか、これなんていうんですか、これ
牧島城、
牧島城の戦い、はい、でこれを聞きましょう、
そうですね、
足利と織田がやってますやん、織田信長が、
そうですね、
あ、室町幕府が終わるときか、これが、じゃあ。
で、それで、
あ、これは聞きましょう。歴史が動きますね、また。
そうですね。
京都を追い出さ、追放されたって書いてますね。足利を。やっつけたってことね、織田信長が知らないです、私このエピソード、
ね、これが、
はい、これ有名ですか、
んなんでしょうね、もしくないですけど、まあ、最終的にこの将軍義明は、
はい、
ですね、
え、
鞆の浦に、
え、自害？
いや、自害はしてない。
鞆の浦。
鞆の浦、あの、福山ですね。福山市、あの、人です。名前が忘れました。
福山ってある場所？福山
市。
大阪？京都？
広島県福山市です。
あ、広島？ああ、はいはい、福山、はいはい。
はい。
福山運輸関係あります？福山運輸は。いけないです
ね。
福山運輸は。
福山通運ですね。
あ、通運ですね。ごめんなさい。
はい、はい。は、確かにそうです。福山市。
あ、そこの、その福山ね。あ、これじゃあ聞きましょう。あ、広島まで逃げたわけね。 あと、あ、これはまた。
竹丸ちゃんやね。竹丸ちゃんと。
え？
竹丸さんのとこですね。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
言っていいのか。
福山だっけ？
広島です。
竹丸ちゃん、福山。もう竹丸ちゃんと喋りたいわ。あなたの番ですの、劇場版なんかえらいことなってるやんと思って。船の上でとか。全然違う話やんか。どうなんねん、じゃあ。管理人さん、新しい管理人さんとかにならへんやろ、それ。とかね、また話を聞きたいですよ。
最近、キャンプにハマってるみたいですね。
そうそうそうそう。いいよ、ツイッターでよ、分かってるけど。そう、いいね。肉食ってんのよ、土日、外で。
いいな。
いいなと思うの、また写真の撮り方もまたそそるわけよね。羨ましいな。家建てたんちゃうんかいっつって、最近。キャンプやねんと思いながら。そうそうそう、その辺の話も聞きたい。キャンプなんですよ、せなあかんな、これ。これ、一番新しいの2019年が京都アニメーションのやつですね、放火のやつですね。
ああ。
この日でした、夏やったよね。
いや。
10月やね。35人亡くなってんだよな、すごいな。あと今日プリウスのやつがなってましたよ、また池袋の。
ああ、はいはい。
7年らしいですよ。
7年。
まあ、その間死ぬかもしれんけど、
うん、
すげえな、7年で出てこれちゃうのみたいな。みたいなね。
まあ、実刑になるかどうかってところ。
ああ。
ね、執行猶予つくつくなんて。
まあね。そんなにこうみんなビビってんのかね、そいつを。
いや
権力者。どうなんだろうね。あ、なね。すみません。と味悪くてすみません。誕生日いきましょう。
はい。
そう、これ誰だこれは。全然知らないです。
全然です。
全然漢字だったりカタカナかね。ネルソン・マンデラさんですね。さっき言ってたのがね、はい、1918年ですね。あとは、誰がいますか？全然わからないですね。全然わからない。お、あります？
いや。お、1940年、これはあれですか？ヤンキースの監督ですか？
あ、通りさん。あ、本当だ。上通り。今もこの人なの？
いやいや、もう。
ああ、この人、松井の時？
水没。
あ、見たことあるな。
な、うん。
うわ、そら、遅いんだ、これ。全然わかんない。松原信枝まで撮りました、私。中西靖って誰だ？歌手か。あ、最後の雨の人だ。はいはいはいはい。はいはい。なるほど。最後の雨もね、いいです。ですね、昔の歌いいですよ。あと、板尾いつじさん。タオさんで何歳ですか？ 58 歳になりますか？辻さん。と、スチャダラパーの兄さんね。オシムじゃん。オシムの子だ。え？オシムの子供か、これ。え？
子供。そうですね。子供ですね。
子供なのね。子供でも54歳だね。あとグレートサスケ。サスケ10個上。52。種田。
種田
今何してんの、種田。種田50歳。誰の欲しいんだろうな。あ、最後。韓国。ああ。
ここ楽天
だ。楽天だ。
高知まで。
種だね。種だっすよ、種だ。あとは千葉雅子ですか。
ああ、千葉雅
子。ですね。
倉高知って。
広末涼
子？大倉高知っていう役者さん。
誰ですか？ああ、あの、ピンポンの人？ピンポンのドラゴン？
ちょっとそれがわかんないですけど。
誰やと。わかるよ。
そうそうそう。
わかるのよ。でも代表作何、はい、だからまあこの人も脇役よね。
そうね。
名脇役です、うん。名バイプレイヤーですよ。これってあります？代表作。
代表作。
ピンポンしか出てこん。わ
そうね。
からんわ。主演とかないもんな、まず。
うん、
うわ、これむずいわ。似てるけど、うーんだね。うーんって。
すっごい出てる。
有名なの、うん、あ、デトロイトメタルシティの髪が長いやつね、ファンの。
陽気なギャングが地球を回すってやつですね。
いや知らん。
見たことあるのは。
マジか。2006年。
伊坂幸太郎。
ああ、伊坂幸太郎好きね。あ、名脇役です。
はい。物語に出てました、ね。
ええー。
カッパみたいな役してます。
こうも見てる作品が合わんかね。
全然
わかんない。まあ分かってます。顔はね。
ね、はい。どこですかね。
ですね。あと山本美月ね。本美月も。し、綺麗だね。30歳ですよ。瀬戸康稀ですよ、旦那は。瀬戸康稀だっけ。
ああ。え？
仮面ライダー。
なるほど。
康稀か。
はいはい。
じゃあ、やす、ん？やす、康稀か。
はいはい。グレテルのかまど、グレテルのかまどです、
ね、いやもう なんで合わへんねんこんな感じに。仮面ライダーキバやろ。どっちどっちの話してんの。瀬戸、
え、瀬戸さんの方ね。
瀬戸さんは仮面ライダーキバやろ。一発目に出てくる。いやいやいやいや、なんて言ったなんて言った。
グレテルのかまどです。
知らんそれ。いやねそ
れ。いろんなお菓子作ってますよ。
あ、そうな、お菓子だからね。
NHK で
知らんわ。NHK のドラマ界
の。あとはあれじゃないですか。あの梅酒の CM 出てますよね。
プチ鍋みたいな。え、何の CM ってた？
梅酒。
いや、鍋やろ。ちっちゃい鍋のやつ。
そう。
梅酒なんか。
長屋の梅酒って出てる。
長屋の梅酒は。
バーテンダーみたいな。
いや、知らん。なんでこんな知らんねん、俺。せっちゃんは変な。そうなんや。じゃあもう終わりですけど、いいですか。じゃあその作品とか映画とかで思い出しましたけど、あのここでね、いつも言ってます、毎回言いましたけど、あのアクネで映画撮ったよっていう、
はい、あ、はいはいはい、
私は午後ね、午後から13時から入れっつって、
うん、
撮影が始まったのが17時でおなじみの。
はい、はい、
作品名がですね、海辺の金魚です。
海辺の金魚、
はい、で2021年6月25日から、うん、あの全国らしい、新宿シネマ借りて、もう終わってんのか分からんけど、小川さんっていうその監督さん兼主演の女性がね、
うん、
昨年おばあちゃんが育ったところで撮りたいっつって撮りましたけど、で今日そこをね、もうほんとそこのシーンですよ、海のところのシーンで工事だったんですよ、私。たまたま防犯灯の取り替えだったんですけど、 LED にするよって、それをパッて思い出して、あ、そういや、したな、ここでと思って。いつやったっけと思って、あ、6月25日から始まってんねやと思って。で、そのシーンっていうのを思い出したんですよ。あったな、こう電柱に登りながらね。 あったな思いながら。で、主人公のちっちゃい女の子がなんかね、
うん、
家をこう、家じゃなかったかな、保護施設みたいな、そういうところを夜抜け出しちゃうみたいな。
うん、
で、その 海というか海岸沿いに泊まって、港的なところに船があるんですけど、
うん、
でそこで雨降ってきたから、もうそこでこう一晩過ごすみたいな、うん、でその雨降らしたりしてたんですよ、
うん、
でそのシーンはちょろっとはあるんだけど、結局見つかったよっ って消防団とかがいっぱいこう捜索してて見つかったよっていうシーンも撮ったんですよ、まあ、そこは結果的にカットなんですけど、
うん、
雨降って中からこう雨降ってるなっていう映像を撮ったりとかだけが映ってたみたいなんですけど、そこのね、それに参加しての区長さんなんですよね、そこの地域の、
うん、
そのちゃんがちょっと面白かったなと思うのが、まず、はい、じゃあリハーサル行きましょうっつってやってたら、もう見つけたよっていうのを、まあ、思いっきり今方便でやるんですけど、うん、おったどーって言うんですよ、
うん、
浜口さんのとったどーじゃないですけど、
うん、
おった、いた、いたよっていう、うんうん、おったどーって言って、で、はい、じゃあいいですね、みたいな。でもちょっとざわつくわけよ、俺ら。おお、大丈夫かっつって。なんや、口調、アドリブかあれっつって。セリフあんのかっつって。なんや、シャシャってねえかって思ってて。
うん、
まあまあ、ええわや、っつって。まあまあ、俺らも我慢してね。
うん、
まあ、出るのか、もう出れって言われたけど、俺ちょっとビビってね、うん、いいわいいわって言って後輩に行かしたんですけども、
うん、
なんか、その割にはちょっと口調シャシャっとんな、みたいな思ってたんですよ。おったどうちゃうわと思いながら、ちょっと爪痕残そうとしとんねんこいつと思ってね。で、じゃあ一回、まあとりあえず回しますみたいな、本番行きましょうっつって、
うんうん、
本番行きますって言って、そしたらまたその見つけた時に、おったどう、苔おったどうって言って、ちょっと足していくわけですよ。はい、 OK です。あの、ここそこあそことかを、うん、ここっていうのをまず、うん、苔っていうんですよ、鹿児島、うん、アクネ弁、苔で、そこをそけって言うんですよ、
うん、
で、あそこをあっけ、
うん、
で、どこをどけって言うんですよ、
うん、
こけそけどけっていう感じでなんですけども、はいはいはい、そしたら1回目何かの NG じゃなくて、もう1回撮りましょうかみたいな、
うん、
で、どんどん足していくわけよ、その口調が。おったどー、こけおったどーってなったんですよ、2回目、うん、1回目の本番がね、
うん、
したらもう1人ね、その近くの近所に住んでる親父と同級生のおっちゃんもエキストラで出てるんですけど、うん、そしたら、じゃあ2回目行きますみたいな感じで言ったら、また区長さんがバーって来て、おったどー、こけおったどーって言ったら、いや、どけおったよ、もうどけおったよ、いや、こけおったどーとか言って、いや、足すな足すなと思って、どんどん何ちょっと演技、ジジイらが何ちょっと調子乗って演技しとんねんって、だからやろ、お前らのせいでカットされたんや、あれ全部何ちょっと足していってるね、おったどー、どけおったよ、こけおったどー、なんだそれっつって、それカットだわっつって、それを電柱に登りながら、その船見ながら思い出した、ああここやったなみたいな、こけこけおったどーの下りやわこれ、全カット、ざまみろやった。だけどエンディングロールでちょっとデカデカと、私本名千年原正俊乗ってるらしいので、ちゃん松さんが見るのかな、この映画は。東京ミルク放送局で取り上げるんだろうな。海辺の金魚でございます。はい、皆さんよろしかったら終わってなければ見てあげてください。
はい、
はい、そんでぐらいかな。何かありますか、来週次の予定はありますか。もう私はもうバタバタです。もういよいよバタバタになってきました。もう今外でも出て仕事したら、もうほんと死者出るわこれ、めちゃめちゃ暑い。屋根裏はね、暑さだけ耐えればいい、その直射日光の暑さはまた別やなこれ、
うーん、
体力が奪われる。これようやってるって、甲子園と高校野球とか外でこれようやってたわ、ほんと死ぬで、ほんとに死ぬ死ぬ死ぬ、あんなもん外おるだけでめっちゃしんどいな。走ってですよ、走って止まって投げて取って大変ですわ。もう高校野球のあれも始まってんじゃないですか。大阪はまだ予選、
どうでしょう、まだかな。
鹿児島ベスト8が今決まって、
うーん、
見ちゃうねやっぱね、ああいうのね、出てしまいますよ。 今ね、そのサイン盗みで思い出しましたけども、
うん、
ちょっとグレーゾーンで悪いことをしてる高校とかよくあるのが、
うん、
タッチアップあるじゃない、サードまず三塁のホームインのタッチアップね、だからまあ、例えばレフトにしましょうか、
うん、
じゃあレフトが補給してそれを見て走るわけじゃないですか、ホームに、
うん、
だサードがねわざとね今ねその視界に入ったりあのその戦場というかそのランナーとレフトの間にわざと故意的に取る瞬間ぐらいのちょっと前から入るんだって、ずるいことするねそれ、いかんよな、それで問題になってるんだって鹿児島大会で、でこその相手の監督が怒って抗議して、でも監督は直接言えないからその選手に行かせて、スポーツマンじゃないよなそれ、ルールとしてそのそれ良くないよな、そこ探したなと思って、ずるいな、公立高校がやってるらしいんですよよく、やってるね、考えたのはそこ考えるやったらもうちょっとね、そのうまい考えをもっと何かに生かせんかったかと思うんですけど、ずるいな、だこういうのをやる高校とか見たら皆さんチェックしてみてください、考えたなと思って、考えついてもしたらあかんねんけどね本当は卑怯すぎるよねそれ、おーってなるよねその一瞬のねあれ大事なコンマ何秒の世界なんですか、タッチするしないのね、あんな僅差な
して勝ちたいか
ねそうそう、こすいよな、ガイアフライガイアフライ打たれない努力しろそのチャンスにそうそうそうピンチに、
次の試合で負けるやろね、
そうね、そういうとこはね試合には出てこないでしょうね、よくないよそういうのは、よくない思いつきもせんかった俺、すげえことやるだろ、一回一回確認するのですら俺こすいなと思ってたの、あのほらタッチアップして、まあそれ確認プレイだからね、はいはいはい、一応サードベースに、まあ一応投げとけじゃないけどね、
ね、
ホームそのベース踏んで審判がセーフとかいうのもこすいなと思って、お前もう一回一回確認すんなよお前と思ったけども、それをこう邪魔するなんてもう実際やったかやろと思うもうあるみたいですよ今ね、はい、もう夏ですから、
ね、
2週間後は何かあります？
2週間後は
収録日が誕生日です、私の7月29ですよ。
おお、そうですね。
行けたらね。それまでに。
ちょっと、ね、2回目のワク
チン。あ、そうかそうかそうか。あ、じゃあもうやめときましょう。
あ、すいません。
やめときましょう。一周伸びましょう。8月、あ、でも8月5は私消防なんですよね。まあ、どっか前後にずらしましょうか、ね、その。
はい。
すいません。すいません。
誕生日は奥さんと一緒に。
そうですね、もう特に何ていうの、誕生日だからっていうのは上がらないですよやっぱり女性だけでしょあんなもん、誕生日食いたいのとかあるって言われたけど、何食い、何あるんだ、鶏肉かなって言ってたけど、って言われたもん、いやいや聞かんでよじゃあつって、いや食いたいのないもん、この日はこれを食べるんだっていうのがないのよ俺、だからうなぎの日ぐらいやって、あ、うなぎでいいんじゃん、あ、うなぎする、うなぎって言ってみようかな、うなぎって言ってみようかなこの日何か食べないか、この前のあなたのあれですよ、あの、
うん、
スイーツのあの何だっけ、あのもう忘れましたけど、健康で、そうそうそうそうそう、ないもんその時期にこれ食べたいっていうの、
あれもなんでしょう、個人的にあれなわけないしね。
そうそうそうそうそうそう。
世間的なそういうあお走ってるわけだから。
この時期で寒くなってきたから鍋とかのはわかるよ。いや誕生日はこれ食べなあかんっていうのないです私、ごめんなさい。何が正解なんですかこれ。ありますかあなたは。シチューはもうひっくり返したのかな本当テーブル。テーブルひっくり返したのかな。いつのタイミングで食うねあれ。どの時や。別れ前かあれ、いつ食うねんあれあと北海道で食ったら美味しいんじゃないかってね、ゼロさんちゃんが教えてくれましたから、やっぱ北海道の牛乳とか、北海道旅行行ってシチューなんか食わへんやろ、53泊目の飯やあんなもん3泊4日ぐらいでは絶対シチュー食わへんやろ、もったいなくて、 53泊目にちょうど昼食うやつや、あれ。53泊目の昼食うやつや、シチューというのは。ね、作る。でもあなた別に嫌いじゃないでしょ、
ね、まあまあまあね。まあ、大丈夫
です。大丈夫なんでしょ
いや、あれじゃない、ゲッツさんがそろそろ食べるかなぐらいの。
今
今、やっと
ゲッツさんクラス行かないといけない
よ、ね。クラス行かないと、シチュー
北海道でシチューは食わないでしょ。そうやろ、いくらとかね。海鮮行くやん、まず海鮮で。そうね。53泊目に食うやつだから、あれ。
そうね。
シチュー。なんかあったんか、俺、シチュー。めっちゃ言うやん。ただね、チキンバレーもメールくれた時にもね、僕もシチューやったらムカつきますって言ってくれた、優しい。あいつ、そういうとこあるな。入りとして、最高の入りやな、あいつはね。長生きするわ。千年さん、俺もシチューダメですよ。あいつが言ってくれて、こいつ、かわいいな、やっぱり。こいつ、かわいいなと思ってる。そうそういう話をしましょう、チキンバレーと。いつできるかな、わかんないですよ。それはいつできるかわかんないですけどね。
今年中。
できるかな、まあ、8月半ばなのかな。皆さんにお届けするのは8月半ばだから、ちょっと前に撮ろうかな、じゃあ。
そうですね。
楽しみにしていただきたいと思います。じゃあ、無事にあの3回、あ、3回みたいな2回目打ってきてください、
ね。そうですね。はい。
はい。はい、ただ、します。はい。その質問などもください、皆さんね。はい、今週以上ですね、
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。